ストーリー、人生の転機と成功への鍵。ハワイでご活躍のさまざまなジャンルの方をお迎えしてお送りしていますマイストーリー。今日のお客様はサンヌードル代表取締役社長、宇木秀人さんです。宇木さん、ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、お待ちしてました。もう、
宇木さんのことを聞きたくてね。
宇木社長は1961年栃木県宇都宮市にお生まれになりました。栃木県立壬生高校を卒業後、徳島県の製麺会社に就職。ハワイにいらしたのは1981年、そして翌年1982年、サンヌードル社を創業なさいました。現在では事業所工場はホノルルにとどまらず、カリフォルニア州、ニュージャージー州、ニューヨーク州と、すごいですね。
もうやっぱりヌードルってやっぱり皆さんに愛されてるからね。
本当、でももう全米どこに行ってもサンヌードルじゃないかくらいもう独占してますよね。
で、それでまあハワイが誇る本当にビジネスマンというか、もうメーカーなんですけども、いろんなことを経験されていろんなことをされてますから、本当に今日はお聞きするのが楽しみです。
お手柔らかによろしく。
お手柔らかに。家族はどんな感じなんですか？
うちの家族は、みんな日本の栃木県にいてですね、私一人だけ、
何をやってらっしゃったんですか？お父様
の。うちの父親も製麺会社をやってて、いくつかな、でも10年ぐらい前まで、もう今85で、もう当然リタイアしてるんですけども。
ご兄弟の方は、長男？
兄弟がね、私長男男一人で、あと下に女の妹が2人ですね。
3人。
はい、3人で。
それで妹さん2人は 今でも栃木に
いる。そうなんです、嫁いで、地元におります。
あ、そうですか、
はい。
じゃあなんで、それあの栃木生まれの人が徳島なんかに行かれたんですか？徳島、
実家が製麺業をやってたんで、その後を継ぐべく、でっち奉公としてですね、徳島県の
でっち奉公、
でっち奉公ってね、何ですか、でっち奉公ですよね、昔っていうね。
それは徳島ってダメだったんですか？
いやいや、やっぱり同業者なんで、父親がちょっと離れたところがいいだろうということで、日清製粉さんに紹介していただいて。
日清さんの、
その日清さんの取引先の徳島の製麺会社さんに、2年間のでっち奉公のチャンスをいただいたという感じで、
それはなんかおしんみたいに朝早くから起こされて
時間働かないですね、すごいです。やっぱり朝6時から仕事始まるんで、5時半ぐらいには会社行きますよね、で終わるのが大体6時ですから、普通に12時間ぐらい、朝昼夜のご飯なんかも食べさせてくれるんで、本当その家族の一員として、でちょっと機械なんか壊れたりすると夜中の12時とか平気で、
給料はどれぐらいもらえたんですか？
給料ね、確かね、あの時ね、7万円
ぐらいだった
と思います。7万円ぐらいだったと思います、
ね。世の中は19万円ぐらいの時じゃないですか。
そうですね。
なんでしょう、
大学で出した人は多分もう19万、20万ぐらい取ったと思うんですよね。
そういう方が何人もいらっしゃるんですか？
いや、当時は僕と、なんかもう一人同じ年の、男の人が一人、同じ年ですね、だから18、19ぐらいで、彼は東京の方からやっぱりでっち奉公に来ててですね、
そして全部こう麺をこねるのところは水を入れるところ
は
もう全部学ぶんですか？
徳島とかご存知の、香川じゃないんですけども、隣の県で、うどんなんかやはり有名なんでね、たくさん食べるんで、まず朝行くと、機械で練られたうどんのこの銅をね、手でまず。
ここはうどんですか、そばじゃなくて？
全部あるんです。そこはもう大きな製麺会社なんで、設備、だから機械製造だ、機械の、なんて運転というか、そっちの方が多かったですね。ただ朝一番で行くと、そのうどんこう練るところから始まるんですよ。
手で大変ですよね、手でも
こない。
はい、ねえ、みんな若い子はこうやってるのに、なんで俺だけがこんなことしなきゃいけないんだっていう気持ちはなかった。
ないですね。仕事自体は楽しくやってましたですね。
逃げて帰りたいなんて思ったことは一度もなかった。
そうそう、ないですね。まあ、むしろ楽しかった。
でそれからすぐハワイですか？それじゃなくて、
ね、それで2年ぐらい、ちょうど、まあ、終わるちょっと前ぐらいに父親から電話があって、父親がそのハワイでその製麺業をやりたいというそのプロジェクトがあるんで手伝ってくれないかということで、父親のところにその話があったんですね。でそれで、まあまあ、私もその麺の作り方を、ね、教わって分かってるん で、
うん、
でお前行ってこいと言うんで、
はい、それはじゃあハワイの日系人の方から、ね、そうですね、作りたい、
まあ、日系人
で どうしてお前行ってこいってなったんですか？
まあ、だから、まあ、製麺業製麺習ったしということで、まあ、もらったんです。ただそのプロジェクトがなくなってしまったんですね、途中で。
で、来る前に、
来る前に。
あら。
でもただ、まあ、その機械だけが一つ残ってるんで、それを使ってやったらどうかとっていうのは父親の提案で、まあね、ハワイ行ったことないし、そういうチャンスあるんだったらやってみたいなと言うんで、父親からお金を借りてですね。
お金借りた。
借りた。
まあ、借りたって。じゃあってことは、それなくなったから、じゃあ私が、ウキさんがハワイに来るっていうこと時はもう自分だけのあれだったんですか？それ自分就職するって気持ちじゃなくて。
あ、こちらですか？うん、ハワイ、うん。ハワイはもう自分でやるというのがベースで。
それがまあ、人生の転機の一番でしょうけど、それどうして、そう、いやもう一回栃木に帰ってやろうとかってもうできるし、もういやでも終わったんだからもういいだろうってこと
な、
ね、
場所がハワイじゃないですか。とか、まあ、海外に出たことないし、しかもそれハワイってなったら何も考えないで返事してましたね。行きたい
海外ハワイだけで、
英語喋んなくちゃいけないってことさえ
考えなく
て英語はどうだったんですか？
全然喋れないですよね、勉強してませんから。
そんなにハワイは魅力だったんですか、やっぱり。
いや、ハワイ、で魅力、そこまで魅力というよりもただ行ってみたいっていうところですよね。
これもしニューヨークだったら行かれました？
いや、どうですかね、ニューヨークだったら考えてたかもしれませんね。
そうです、
まあ、ハワイだから来たんでしょうね、きっとね、引き寄せられるように。
ビザとかなんか
どう？ビザもね、まあほら語学ができないんで、まず学校行かなきゃいけないじゃないですか。だから学生ビザってのがいるんですよね。知らなかったんですよ。観光ビザで入ってきてそのまま学校に入ろうと思ったらダメだったんでね、また一回帰ってビザ取り直してきてきた。何にも本当に知らないできて、
行動が先なんですね。
まあ、頭がないですからね、体で動くというかね。
すごくね、着実なような感じなんだけど、一回若い人の時はそういうなんかこう、
若い頃ね、
やっぱりこうなんか希望があったんですかね。
多分、何かの希望があったんでしょうね。だ、例えばね、僕そのね、車、今でも考えるんですけども、市場調査とかよくやるじゃないですか、多分やってたらね、来なかったと思いますだって
市場調査やったら来ない。
来たら、
そりゃそうだよね、
来たらってラーメン屋さんが3軒しかないし、製麺会社があの時20軒もあったんですよ。
そうなんですか。
だから多分それしてたら、いや、やめた方がいいよねってなりますよね。
みんなそう言うよね、マーケティング会社聞いたらやめなさいって言う、それ知らなかったから、
知らないで来ちゃって、もう作っちゃって、であとはもうね、やるしかない。
すごい。
そんなでした。
で、そのこっちに来られた後に、ね、お父さんの会社がなんか倒産したんです。倒産したんですか。
そうです。父親がですね、本当にこう人のこう助けというか、まあ、断れない人で、で人のね保証をしたんですね。でそれがね、まあどっちかだったら大丈夫だったんですけども、2社とも行っちゃったん で結局両方ともこう。2つをこう何ですか、面倒見るのができなくて、結局だから、まあ、会社構成法ですか、自分の商売はちゃんとやってたんで、その保証の部分だけができないっていうんでね、ただまあ20数年かかって全部、その人たちのあれを払い終えましたけどね。ただそこでね、やっぱりもう僕も変えるところがない
と思ったんですよね。そりゃそうだよね、なんとなくね、親がいない、親がね頼りにならないならね、変えるところないよね。
だから下手したらね、両親こっちに呼ばなくちゃぐらいの感覚でいたんで。
会社の資本金なんかどうしたんですか？
資本金は父親と父親の友達で最初
出していただいて、
はい、
それは、まあ、資本金を潰す前に会社が大きくなってきたから心配なかった。
それはもう僕が買い取って完済したんで、父親はそこにはもう一切関係、
でも最初の時に20件もいてあってね、コンペティションがいてね、明日食べる お金もないってことはなかったんですか？
あ、でも、まあ、変、あんまり大きな声じゃ言えないけども
大きなこと言ってください。
やっぱりちょっとは車で暮らしたりとかね。
皆さん、やっぱり苦労されてんですよ。
すごい、ね、そこから
数ヶ月間ですけどね。
あ、そう、
まあ、食べるものなくて、あの当時僕にとって、あの札幌一番っていうインスタントラーメン、
あれありますよね、
自分にとっては贅沢品で、
ね、浮さんが札幌一番、
札幌一番がね3個で1ドルだったんですよ、セールで、
うん、
ね、でも、ね、10個で1ドルっていうインスタントラーメンがあったんですよ。そういうのを結構ね食べながらね、あの一時期こう過ごしたことあります。あんまりこういうこと
言っていいですよ。それは
想像もつかない。
皆さんそういうことなんですよ。必ずね、お金持ちになれるわけじゃない。奥様とはどこだったんですか？
家内は、あの僕が最初の作った工場の、あの2軒先ぐらいで、あのおかず屋さんにいたんですよ、
はい、
そこでまあ知り合って、であんまり貧乏なんでですね、
おかずくれた
の？最初はお金払ったんですけど今日はいいよなんてのがね、1週間に1回ぐらいやって、気がついたら毎日タダで食べてたんです
いい人に巡り合いましたね。
これは何でした？工場の立ち退きがあって、また借金を負ったんですか？
そう、あの結局ですね、その借りてた場所が、まあ、10年契約で借りてて、で8年目ぐらいかな、なんか親さんが、あの売っちゃったんですよね、建物を。それで、まあ、2年後には出てってくれっていうことになって、で、まあ、それからあの場所を探し始めて、で、まあ、銀行にすごい、あの協力してくれる人がいたんで、その人に頼りながら、あの、まあ、最終的にはフェデラルの SBA ローンを通して、当時そうですね、金利が 12% ぐらいでしたかね。
12%、
ええ、
信じられる？
で、プラス、あのちょうどね、日本のバブル、
サラ金みたいな、
日本のバブルの時代で、あの最初買おうとした土地が5000スケアフィート、あれがね45万ドルぐらいからスタートしたのが、結局ね入れても入れても買えなくて、半年後にはね72万ドルまで、
はあ、
そういう時代だったんですね。89年ですかね。
45万ドルが72万ドル、89年、
うん、入れてもね、入れても次から次と高い値で入ってくるんで、
はあ、
落ちなかったんですよね、
はあ、高い値段でお買いになったんだ、
はい、結局だから最後には、まあ、セントラルパシフィックさんにお金が行っちゃって、
ね、あ、いいですいいです、
あの 1.3 ミリオンです
か。
うわ、その時の売り上げがどれぐらいだったんですか、1年間に、
ね、年間85万ドル
が 1.3 ミリオン借りたわけ、うん、
大変だったですね、あの頃はね、でももう飲まず食わず、
それでかつ 12% 金利が
結局だ、ね、SBA が半分持って、 SBA の方は落ち、あの低いんですよ、レートが。
あー、
それでも 10.5% でしたから、まあね、大変な時代だったですね。
じゃあ親父さんもいない、工場も立ち退けと言われた、お金借りてきた、工場を建てた、
はい、
でこれで 1. 何ミリオンの借金を負った、どうやって生きていくんですか。
まあでもね、もうあの本当にもう節約節約でね、
うん、
で時はもうバブルでしょ、
うん、
だからあの飲みに行きたくてもね、飲み屋さんが忙しくて入れなかった、だから行かなくて済んだっていうね。
あ、よかった。
金も使わなかったっていう、まあ、そんな冗
談です。それと1週間土日もなんか働かれました
。働きましたね、もうずっとね。でももちろん広くなった分、製造ももっと増やすことができたんで、うん、それぐらいからアメリカ本土の方に、ね、輸出するようになったんですね。
あ、
ですので、まあ2年ぐらいでちょっと楽になりましたかね。
来られて2年ぐらいで、
あの工場を作って、
あ、作ってから、
うん、
借金してから2年ぐらいで少し楽になったから、トントンというか、その
だってそういうもの、まあ、やって作ったら、ね、どっかで故障が起こったとか、従業員が来ないとか、いろいろこうちっちゃい会社だから、あったでしょう。
まあ、でもね、あの頃はね、まだまだ人は、ね、いたし、
うん、
今と比べたらまだまだ楽でしたよね、うん、まあ、金利負担が大きいぐらいで、
うん、
もうまあ金利なんてのはね、あの年末まで戻ってきますから、
うん、
ですから、まあ、それはあまり、毎月の支払いが大変だっただけで、
うん、キャッシュフローで心配なこともあった
ありましたね、
給料払うお金がない場合
も、まあ、でもね、そのもちろん計算してますから、毎月いくらぐらいまで払えるってのを自分で分かってますから、だからその中で、あのやる気でできるようなことしかしてません。大きなその自分の身の丈以上のことをに足を突っ込むようなことはしてませんので、ね、
うん、
ね、
身の丈以上なことはやらない、はい、これがあれですか、その天気の一番目はハワイ来られたこと、二つ目はこういろんなことを、まあ、あの新しい工場を作ってやられるときに、 自分でやろう、どっかで勤めるんじゃなくて自分でやろうとこう、はい、腹をくくられたのはどうして、
いや別になんかもうそういうレールというか、なんか何も考えてなかったですね、うん、だから山田かつて人の下で働いたのは高校時代のアルバイトとその四国の、デッチ暴行の、とこだけです
よ。ということはやっぱそのデッチ暴行時代のやっぱり経験があ
るんでしょう ね, っね、やっぱりね辛い思いっていうかね、若い時だから、あのほら初めて社会に出て、社会のなんかあの大人のこの世界ってあるじゃないですか、うん、ああいうのがねちょっと最初あの理解できなくて苦しんだことありますけども、うん、まあまあでも仕事自体はねあの楽しくやってましたし、うん、はい、でも、うん、あれはよかったと思いますよ、うん、人の飯を食うっていうんですか、うん、でちぼうこうっていうのはね、うんうん、だから若い人に言いたいと思います僕も。
そうですか、うん、その次に今度はここハワイでまあ成功されて、うん、その海外その他に行こうと決められたのはどういう
経過で、はい、あの元々のきっかけはハワイのお客さんがアメリカ本土にあの進出していったのは一つ あのきっかけなんですけども、まあ、出ていくことによってそのお客さんが、10年以内に100件作るからお前も出てこいというのが最初の一言なんですよね。うん、でまあ僕らはやっぱり自分のところで作ってないとあの安心できないんでそういう気持ちはなかったんですけど、やはりそのロサンゼルス行き始まってあのラーメン屋さんとかね見てるうちに、まあ後発だけどももしかしたら、うちが得意としてるその専用麺を作るという分野ではもしかしたら役に立てるんじゃないかなというのが、うん、まあ大義名分で工場を作ったのが最初ですよね。
だけどまあまたそのメインランドの銀行から金が借りて、
いやその時はですね実はあのずっと貯めてたお金を全部使ってですね最初のロサンゼルスの工場ですから、あの工場自体は無借金でできたんですが、日々のオペレーションだけはねもうそこで早くその収支合わせないといけないんで、まあそこの人間には頑張れと早くそのトントンに持っていけというやり方でしたよねその時は。はい、
そうなんだ。
そのデッチ暴行とおっしゃる修行はあったけれどもご実家もお父様がなさってたし異国一乗タイプなんですね。
そうなんですね。
だからだって普通その最初に工場を建てた時の金額とか聞いただけでも、
3ミリオン。
それをできるって思ってやってしまうんだからね。
いやね、でもやっぱりこういろいろ計算もしますけどもやっぱり度胸もちょっとね、あのどこかで縫ってこうやらないと進めない部分もありますよね。毎回毎回ね。
ダメだったらどうしようなんて考えないんですか。
うん、一応ダメな時のそのなんだ。その処理の仕方というか方法は一応考えてね、まあ、でもダメとは思ってないですね。大体うまくいくだろうっていうようなことをね考えてやってますからね。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
今日のマイストーリーはサンヌードル宇木秀人代表取締役社長にお話を伺っています。
じゃあ次ちょっとあのサンヌードルの話聞きたいんですけど、はい、だいたい今どの辺まで どこまでやってらっしゃって従業員が何人いらっしゃってなんか毎日25万食作ってらっしゃるんですか。それ
のちょっと話を5分ぐらいで、はいはい、今ですね、ご紹介いただきましたように、ハワイとロサンゼルスとニュージャージーに工場がありまして、規模的には今ニュージャージーが一番大きいんですね。で、その3工場で、はい、トータルでだいたい、まあ、1日に25万食ぐらいで作らせていただいて、で遠くはですね、ドバイ、
ドバイまで行ってるんですか。
はい、遠くはですね、遠くはドバイまでですので、まあ、ヨーロッパは今おかげさまで全域に、まあ、フランスはじめイギリス、スイス、まあ、イタリア、
うん、イタリアね、うん、あと中南米は
中南米も行ってます。
中東へも行ってる。
中東はまあドバイだけですね。そして、メキシコで上はカナダですよね。トロント、はい、そしてバンクーバーと、
世界制覇、
世界制覇もう終わった、
まあ、世界まで行ってない。あの東南アジアの方は僕ら一切あの行ってないんで、ですのでアメリカから、まあ、ハワイから、ヨーロッパあたりまでですね。はい、で
従業員が250人、
今250人3工場はして、そのうちハワイ、うん、
うん、 ラーメンキッチンってのも作ってるさんって。
それはですね、あのニュージャージーに出るときに、あのちょっとまだ時期そうかなと思って、心配しながら、まあ、あの工場を作ったんですけども、まあ、もしそのダメな場合でもラーメンの食べ方、ラーメンというものをこう教えていけばいいやということで、ラーメンラボっていうのを最初工場の中に作ったんですよ。でそれからあのもう少しその幅広くということで、マンハッタンにたまたまこの空きスペースが出たんで、そこに、まあ、ラーメン屋みたいな感じのものを作って、毎月日本やらどこやらいろんなところからそのラーメン屋さんに来てもらってですね、ポップアップをしてもらってんです。でそのこういうラーメンもあるよ、ああいうラーメンもあるよっていろんなラーメンの食べ方、ラーメンだけじゃなしに例えば沖縄そばとか、今度やろうって言ったのサイミンもやるんですけど、あのいろんな麺類をそこで1ヶ月間にわたって紹介していくという場所なんですね。はい、
じゃあそろそろその成功の秘訣みたいなのをちょっと聞きたいんですけど、まあ、今から考えられて、まあ、いろんな苦労されたと思うんですけど、どこが転換期で、それどうしてその時にどうやったから成功 されたんですかね。
まあね、あまり僕はあの学がないんでね、あの学校やっと卒業したぐらいなんで、あの高校ですよ、で、まあ、できることってのはですよね、やっぱりもう働く体を使ってコツコツとやることしか僕はやってないんで、それの、まあ、こう継続できたことかなと。だから、まあ、あとはプラスに何でも考えてですね、
プラス思考、
プラス思考ですね。まあ、能天気なところがあるんで、割とあの、まあ、プラスに考えてしか進まないと、あとはだから日々そうですね、あの人一倍の努力をすると。
でも人一倍の努力をしても利益が上がらないときはないですか。
それはありますよ。
そういうときはどう、それはもう諦める。
でもいや、だからやっぱりこうどうしたら利益が出る、あの出るようになるのか、利益っていうのは当然売上と経費の差額だけですからね、だからそれをいかに生むかってことだけを考えていれば、それは生まれますよね。
売上が上がるように経費を落とす、
もちろんだから売上はもう、ね、最大限
だから経費を落としたって人権人をクビにするわけにいかないのか、はい、そこはじゃあなんかオートメーションかするとか、は
い、そうだからいろんな工夫があるじゃないですか。
そういうことについてすぐ気づいたらパッとやっちゃうんですよ。
やりますね。例えばあの物を作るときにね、まあ、麺が出てきますよね、でこれをいかにしたらもっと効率よく早くできるかってことをね、どんどん考えますよ ね、
う
ん
う
ん、
そうね、
そうすると生産効率上がってきますから、イコール経費の節約になりますよね、
人件費は、それをあんまりやろうと思ったら、例えばいろんな虫が入ったりとか、ね、衛生面がおかしくなるとかね、
はい、それはねやっぱり過去にいろいろそのありましたけども、あの徐々にその機械を設備を整えてきて、はい、環境も良くしててですね、おかげさまでですので、うち今、3工場ともですね、第三者機関 その、オーディットを全部パスできてましてですね、いわゆるコスコとかね、ホールフーズとかにも卸せるような資格を、まあ、取れるところまでは来たんですけども、
最高に安全なんですよね、はい、美味しいだけでなく
地道にコツコツやるけども、その中もきちっと、
大胆なところもありますしね。うわ、あと、あのアイデアもすごいなと思うんですよね、そういうことしょっちゅう考えてるんですか、まあ、何か新しいこと、
ね、僕だけじゃなくて、もちろんいろんな会話を従業員とする中から、
はい、
こんなものやったらどうだろうとか、あんなものやったらどうだろう、
好奇心豊かなんじゃないの、
あ、
なるほ
ど、ね、まあ、ありますね、それね、心配もありますけども、あ、それいいねとやってみようか、そんなのはありますよね。
それがちょっと効いかもしれない。そうだよ、何でもコツコツやるだけだったら、私も何でもコツコツやりますよ。でも、まあ、麺は作らないしね
まあ、たまたまね、その麺を作る道を与えられたんで、それをまあ、
それからじゃあ、うん、他と比べてここサンヌードルだけは違うんだというところはどうやって、
売りはどこ
ですか、売りは何ですか、
その麺に関して、
うん、
麺に関して、そうですね、僕はあのやっぱり食べ物なんで、やっぱ安心して食べられるものっていうのは、うんうん、もうあの昔からその、なんでかというと、子供がね、うちの子供が小さい時にキャンディー食べたら口の中がね、人工着色料でね、あの真っ青になったんですよ、
うん、
あ、これやっぱり体に悪いだろうなと、うん、それぐらいからもうちで作る商品は防腐剤を使わないようにしようと。
なるほど、
ええ、であの一般的にあの、まあ、ここではあの名前は言いません、あの名前とかその薬品の名前は言いませんけども、あの大概の製麺屋さんは使うんですよ、当たり前のように、うん、保水性がいいってことで、
うん、
でもそれはねやっぱり舐めるとしびれるし、
うん、
で食べた後に体がねやっぱり疲れる、
うん、
うん、それをうちは一切使わないんですよ。だから日持ちはね4週間ぐらいしかしないです。
ああそう、ええ、だけどご覧ね、もうちょっと日持ちよくしてよって、
うん、やっぱりね、まあ、カビちゃうと都合が悪いからなんかって言うんだけども、うん、それってやっぱり発がん性があるわけですよ、その薬品の中にね、
うん、
で食べた後にやっぱ疲れる体が、
あそう
感じないと思うんですよ、皆さん食べ慣れてるから。で僕食べない人間からするとやっぱり食べるとね疲れるんですよ、体が重たくなる。だ絶対悪いってのは自分で分かってるんで、そういうものは一切入れない。だからあのうちのメンターはその本当に、この食べてパッと美味しいっていうその派手な美味しさはないですけどね。
え、美味しいけど。
ありがとうございます。ただね、それはあの食べた後にホッとするその優しさみたいなうまさ、だから飽きない、飽きない美味しさっていうのはやっぱり必要だなと思うんですよ。この辺がいつもね、なんかこう食べ終わった時に美味しかったってホッとする感覚ね。それはあの目標にしてます、私は、
ね、
は
い、いや素晴らしいです ね、 あの本当に日持ちとかよりも安全性ということで、例えば自分のお子さん家族に食べさせたいようなものを皆さんに、ね、はい、供給してくださってるって、
うん、極端な言い方するとうちの会社のことだけ考えればそれ日持ちして、うん、
ですよね、
腐らない方がいいわけですから、
そうそう、
その方が利益が出ますよね。でも、まあ、それはちょっと、まあちまあ、私にはねちょっと違うかなっていうふうに思ってるんで、
あと浮さんの今後、今ここでね成功されてきて、まあ世界もどんどん行かれて、まあそのご自分のその麺の業界についてはね、まあいろいろまだあられるでしょうけど、まあある程度こうだったけど、今後浮さんはどんなことをやっていきたいな、まあまだまだね、あのこんなあの若いですけど、今後ねのどんな生きがいを感じてら
っしゃる。そうですね、やっぱりあの従業員にもっとこういい教育ができるようなね、うん、内容にしたいということと、あとやっぱりいかに人の役に立つかっていうのは、うん、まあ、これからの自分の、
うん、それは面を通じて人の役に立つ、
いやもう何
でも全然そういうことは無視、
はい、それこそやっぱり人の、まあ、一番人間の喜びっていうのは、人が喜んでくれた時のね、うんうん、顔を見るのが多分、喜ぶんだと思うんですよ、うん、自分の生きがいというかね、やりがいみたいなのが感じられるのはね、うん、だから、まあ、そういうことも含めてですね、やっぱり人のなんか役に立てば嬉しいかな。
それは清和塾に入られて、清和塾に入られましたよね、はい、清和塾に入られてそういうことを学ばれたんですか。
でもね、もともと多分そういうのは持ってたと思いますね。やっぱりあの子供の頃からあのうちはまあおばあちゃん子なんで、
うん、
まあ、おばあちゃんが喜んでくれてありがとうって言ってくれることをよく喜んでやってましたから、うん、それのやっぱり延長線で来てると思うんでね、
うん、
だから清和塾ではそういうことはやはり教えていただけて、うん、あのなんか改めて清和塾で聞いたことがその道徳的なこと、子供の時のことを思い出させてくれたっていうのは、
うん、ね、おばあちゃんが言ってたな、
おばあちゃんが、ね、おばあちゃんって、ね、
いや素晴らしい、
皆さんおばあちゃんのこと聞いた方がいいかもしれないね、
うん、じゃあ今の成功、おばあちゃん、そしてお父様も喜んでいらっしゃるでしょうね、うんうん、ね、まあ、
本当にどっかでやっぱりお天道様って見てるとね、悪いことをしたら必ず見てるからねっていうので、よく言われるじゃないですか、
うん、
まあ、そういうのもあるし、だからどこかでやっぱりこう嘘つけないとか悪いことができないっていうのはね、うん、ありますよ、やっぱりね、うん、
逆に日本に行ってこうこの麺の業界をやるってかこう気持ちはあります？
いやでも日本はまだまだやっぱ当然レベルも高いし、
うん、
うん、まあ、我々がね日本に行って、また本場の方に行ってやるってのが難しいんじゃないですかね。
そうですか、
逆にもっともっと僕らここで、クオリティを上げて、それぐらいのレベルのものをもっともっとここで広めていく方に集中した方が、ね、
お子さんにはその、はい、ご自分の仕事を継がせたいと思います？
そうですね、もともとそういうつもりなかったんですけど、
うん、
息子がね大学卒業するぐらい前に会社入りたい、
珍しいですね、
でまあ、むしろ息子の方が今は、まあ、その年代でも、まあ、32歳なんですけども、
うん、
も
う
まあ、ラーメンの世代でもあるしね、
うん、
まあ、僕らもこう年取ってくるとだんだん脂っぽいものが、うん、食べられなくなってくるんで、まあ、むしろもう彼らの時代かなと、まあ、娘もね入ってくれて今、みんなでやってます。
苦労の甲斐あって会社もご家庭もとっても素晴らしいですね、ウキファミリーは、
ウキウキだね、
本当。マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリー、今日はウキ秀人 サンヌードル代表取締役社長にお話を伺いました。貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。